Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、だいぶ前にいただいていた質問のね、お答えアンサーエピソードにしていきたいと思います。マルチタスクとシングルタスクっていう質問なんですよね。まあこれね、難しいよね、答えるのでまあね、よく皆さん男性脳であったり女性脳であったりとかね、いろいろやっぱり聞かれることとか、右脳派とか左脳派とかってあるわけじゃない。でこれってね、女性だから女性脳っていうわけでもないと思うの。男性だから男性脳ってわけでもなくて、中にはやっぱりね、男性なのに女性脳っぽいところがあるよねっていう人たちも中にはいるわけね。なので、まあ、今回の質問のお答えに関してはたくさんの答えっていうか、たくさんのアドバイスがあると思います。でもその中で私が見てきた中、私の体験談を含めて今日はお話をしていくので、それが参考になれば幸いです。女性はね、一般的にマルチ、まあ、こなせるみたいなね、複数のものをいっぺんにできるっていうところから、だからこそやはり女性ってやはり秘書向けだよねとか、秘書でね、すごくそういうマルチタスクな人が多いよねっていうのも聞くと思うんですね。でも中には女性でも専業タスクの人もいたりするわけですよね。で男性なんて結構、まあ、一つのことしか集中できないみたいなね、 one at a time みたいなね、そういう人が多いっていうのも聞くわけじゃないですか。でもね、これはね、ちょっと前に私にね、スタンド FM を教えてくれたエミリーちゃんっていて、エミリーちゃんはタロットの先生もやりながら、今ではヒューマンデザインっていうのもやっているんだけども、エミリーちゃんのヒューマンデザインのね、話をね、以前にした時に、そうなってくると男性の女性のってもなけでもないなと思ったりもしたのね。まあ、それはそのヒューマンデザインのことあんまり詳しく私もね、説明できるわけではないんだけども、まあ自分が生まれたそのなんていうのかな、そのデザインっていうのがあってね、私なんか見てもらった時には、まあ、まさに自分が生まれてきたそのヒューマンデザイン通りに生きてんなっていうのを実感した人なんですね。なっていくと、まあ要はね、分析の中でね、まあ、脳の関係もあるかもしれないけども、いろいろあると思うので、じゃあ要はうちの主人なんかもそうなんだけど、私はマルチタスクで主人はシングルタスクなのね。で、まあ、だからそれが、まあ、いけないってわけでもないと思うの、正直言ってね。でも今回の質問とかご相談っていうのは、やはりその何でもこなせる奥さんとね、まあ、ちょっとシングルタスクっていうと、まあ、ある意味なんていうけ日本語でなんか一つずつしかできないっていうところね、ちょっと僕のロマなんですみたいなね、人も時々言うんだけども、まあ、でもどうなのかなと私は思うのね。そうなってくると、ある意味どっちの立場も取れるんですよ。例えばお互いを理解するってことも大切だと思うのね。で私は最初の頃すごく、主人はワンアトダタイムの人なんだなと思って、私なんかもういっぺんにやってしまう人だから、それだったらお願いするより私がやった方が早いわみたいな感じだったんですね。だからこそ、まあ一つ一つ、絶対今この時間セーブの中で彼に絶対やってもらいたいことっていうものをお願いしたりすることによって、私がマルチタスクでもう自由に好きなようにバンってこなして、もう終わったからみたいなね、まあ、そんな感じだったんですね。でもそういうことをしてきた中で、まあ、子供たちも大きくなっていくと、ね、子供たちのお世話とかいろんなことがね、一緒にやりながらこなしていた中で、もう少し役割分担っていうのが減ってくると、じゃあ僕はどうすればいいのみたいななったのが実は主人で、そこでね、皆さんにお伝えする中で、男性でも女性でもシングルタスクの人たち、シングルタスクの人たちが一個ずつしかできないとか、そういう時のやっぱ悩みっていうのは本当によく聞かれる話で、そうするとね、マルチでできる人から見ると、なんでこんなぐらいもできないのと思うかもしれないけども、でもね、それは思っちゃいけない。なぜならできない人はできないの、でもほらね、まさみさんも言った通り、できないからできないんだよってちょっとドヤ顔しちゃダメなの。なぜならできないからこそ、自分の意識とやっぱり能力を開花することはできるのね。それは私、成功者を見てきた中で、マルチタスクじゃない人が一つ一つシングルタスクをきれいにこなしていった人たちもいるんですよ。そこでね、 私がよく主人に、まあ、トライしてきたことなんだけども、それはね、まずリストにしてきました、いろいろと。でリストにしてきた中で、これリストじゃあ1から5まであったら、これ今週中にやってねとかでなってくると、でもそれでもやっぱり自分のコンディションとかによっては、まあ、この5つを見ただけで分かんないっていう人たちも出てくるわけよね。まあもちろんね、それはお子さんとか子供たちにとってもそういう子もいます。なってくると、じゃあ一つ一つにするのもありなのかなと思ったんですね。なぜならあるお母さんの相談をね受けた時にこんな話が出ました。うちの子がマルチタスクじゃなくて女の子なんだけども、シングルタスクっていうんですね。でもじゃあリストにした時にそれができなくて、で勉強もやっぱりそれで、例えば10問紙に書いてあったらやっぱり頭がパニックして答えられないっていうんですね。でもそれを1枚1枚に問題をね書いた時に、1ページの中に1問しかないってことは、これを一つこなせば次に行けるんだなってやった時に、実はものすごい点数のね評価をした子たちもいるんです。例えば皆さんもね、やるべきことがたくさんある時って、あもう頭いっぱいいっぱいって、まあとにかくじゃあもう一つ一つこなしていこうみたいになっていくわけよね。でそうやっていくと、自分でそれを振り分けることができる人はすごい楽だと思うのね。で振り上げることができる人っていうのは、私が以前にお話をしたことのある時間管理っていうのが上手だと思うんです。時間管理プラス優先順位が上手なんですね。でこれはね、営業マンとかそういう特定の時間管理のトレーニングを受けた人は結構わかると思うんだけども、私も緊急でどうしてもやらないといけないものとかっていうのはあるじゃない、締め切りがあったり、子供のことであったり、家族のことであったり、健康のことであったりね、そういうものはもう最大優先っていうことをするようにしてるわけですよね。そうすると全然急ぎじゃないこと、うん、で急ぎじゃないことをねやったりする癖がある人たちっていうのは、大抵時間に振り回されるっていうようなねパターン出てくるわけですよね。まあ、このあたりの詳しい話はとにかく置いといて、なってくるとやはりね、自分で何を優先順位できるかってとこがとっても大切なんですよね。でもきっとね、この時点でね、あれこれ言ってるけどまさみさんすごい分かんないって人たちもいると思うの。だからこそもうちょっとブレイクダウンして、ちょっと話をしてみるとね、まず一つ一つね、自分のねやるべきものとか、例えば夫婦間であれば奥さんもねお願いしたいものとかがあれば、奥さんとかまたはパートナーさん同士っていうのもあると思うのね。そうするとお願いしたいものであれば、まずリストにして、それがこなせない相手であれば一枚一枚紙に書いていく、メモ帳式っていうね、ポストイット式っていうのをやるんだけども、でもポストイットも10枚いっぺんにあげたら絶対こんなすんの、どれからやっていいか分かんないから、なので私は絶対今日中にやるもの、絶対明日でも OK っていうものであれば、まず今日中のものっていうのを出すんですね、主人にも。これは絶対今日中にやっといてねって、でやっといてねとかメモっててねって言って、うちの主人なんかメモる人じゃないんですね。で私言ったよね、書いてあげてもなくすっていうのが結構うちの主人なの。なってくるとやはり一つ一つこれこなして、で終わったら教えてくれるってなってくると、そうするとまあそのまま持ってくるわけですね。そうするじゃあこの次のこととか、私は結構自分が今日何をするっていうのをすごく知ってる人なので、主人にも私は午前中これこれをやって午後これこれをやるからみたいな感じでね、いいんですね。でそうすると主人に今日何するのってなった時に、もうまず日程を与えなければって言ったら変なんだけど、結構何していいかわからないセミリタイヤを炎上してる人なんで、でもそうすると基本的にじゃあこれをやってもらいたいなとか、これを今日中にやってねっていう紙に書いて渡していく、でまたは再三リマインドする。なぜなら多くの場合ってね、何度もリマインドしたくないと思うの。だからリマインドされるシングルタスクさんは必ず自分でも考える力をつけてほしいんですね。今日何をしたら一番いいだろうとか、今日何を優先的にやったらいいだろうとか、例えば3つからでもいいと思うので、必ず 例えばパートナーさんとかね、仕事関係であってこれこれお願いされてねお願いされたとします。そういう時は必ずメモを取るっていう習慣をつけてもらいたいんですね。こういう人に携帯に残すのは私はどちらかというとアウトにしてます。書いてください。書くことによって自分が書いたこの瞬間っていうのを覚えてます。なぜなら今の社会なんてコメントしたり投稿したりいろんなことでデジタルで指を使うこととかテキストでやってるの多いんですね。そうすると何名かの人に書くメッセージとあなたが今日やるべきタスクを書くものが同じようなものであれば忘れちゃうの結構。だから私は絶対やらなければいけないものっていうのに関しては必ずノートに書くとか、もう一個一個のシングルタスクの人にはメモ一枚に残すっていうことをね、まあ、やってもらいたいなと思います。でこれね、自分はできないからっていうのではなくて、できないからこそどうやったらできるのかなっていうところをぜひ模索してもらいたいんですね。でそして毎日一つこなせていけばその次っていうふうに習慣づけていきます。なぜなら多くの成功者さん見てもできないことをできないままにしてる人はいなかったの。なぜ成功するかって、できないからこそどうしたらできるかを考えるんですよね。考えた時に自分の脳ができないっていうところからもしかしてできるかもとか、やってみようとか、チャレンジっていうものの意欲であったり、その楽しみも増えてくるわけです。あとね、ショートやっぱりゴールみたいな感じでタイマーをつけるのもすごいいいと思うのね。例えば一つのこと、今日はこれ必ず午前中に終わらせるとか、午前と午後のタスクであったりとか、そういう目標を作っていくっていうのも大切なんですね。なので一つ一つのこと、そして期限があるっていうことで、それが上手にできていった時にリストの中からどれが優先なのかなっていうことを自分の脳で判断できるように練習していくといいなっていうふうに思います。ちょっとね、難しいって思えることがあったとしても、人生の中でねチャレンジできるなんてこの肉体持ってこの3次元にいる時ぐらいなのと思ったら、そのチャレンジを楽しんでみようって、自分の最大限の可能性をどこまで自分はできるのかなって、できなかったらできなかったっていいわけじゃない。ただならできなかったとしてもやろうと思った時点で1は進んでるわけよね。そうすると 2,3 っていうふうに少しずつ進んでいければ必ず自分の中でやってきたプログレスっていうのは記憶に刻まれてるし、自分がやはりその自信になってパワーになって、それがエネルギーとか波動に変わっていくのね。何にもやらなかったら当たり前にゼロなわけね。だから自分はできないもんじゃなくて、それを必ずゼロから1とか5とか10にしていくには、全てあなたの動きっていうものに沿って、その波動と一緒にね、それがジェネレートしていくってことを覚えていってください。ではね、最後にピアノが上手な人とか、例えばギターが上手な人にもそうなんだけども、最初から上手に弾けたっていう天才的な人がいたとしても、基本ね、大半の人っていうのは最初から上手にできるわけないのね。彼らだって必ず毎日少しずつこなしていったことでやっぱり達人っていう人になるわけじゃない。だからこそね、もう一回言います。今日何回も言ったと思う。まずはチャレンジだと思うので、そのチャレンジの中にいろんなコツっていうのがあると思うし、もしかしたら他で聞いたチャレンジのコツっていうのはこれかもなと思うかもしれないし、で私が今日お話をしたみたいにノートとかね、このメモに一個ずつっていう風にしていくっていう風にねやっていくのも本当にありだと思うし、中にはなんていうのかな、ボードを置いといて、ホワイトボード、ミニのホワイトボード、可愛いのとかね、ちょっとおしゃれなものとか置いといて、それに必ずやることを書いていて、で終わったら次のものを書いていくとかね、リストがどんどん溜まっていったらこれをいかに減らせるかなんて、私はなんかそこがすごいエキサイトなんだけど、5つあったらこの5つを今日中にどれだけ減らせるだろうみたいななってくると、すごくそこに私はモチベーションがかかるんだよね。でも毎日少しずつやっていくってことは本当に大切で、何にもやらない日ってのも作るのも大切です。まあそれは週に1回とかね、でも何にもやらないで、とにかくやらなくてね、なんていうのか、やらなくて結局流れが変わった時に、ほらやっぱりやらなくてよかったんだっていうような、その時の場合ってのもあるかもしれないけど、でもね、 何でもいいようにただ捉えるのではなく、少しでも何か動きをした時にね、ただ忘れてしまってっていうよりも、少し動きをした時に流れが変わったら、やっぱりその流れを生んだっていうのはあなたの行動からっていうのも出てくると思うので、だからこそ毎日自分がどのぐらいバリューなことをしてるのか、毎日自分のためにも周りの人のためにもどれぐらい喜んでもらえることをやってるかっていうことはね、ものすごく考えていってください。では最後にね、私もずっと通訳をしてきたビリオナーのメンターさんにね、何十億もね稼いでいる男性たちがいつも必ず、どうやったらもっと成功できますかっていう時に彼が必ず言ってた言葉、朝起きて自分のねパートナーさんとかにね、奥さんとかでもいいし、パートナーさんってねいろいろあると思うのたちに、今日何をやったらいいとか、何か手伝えることあるっていう、その癖をつけていってくださいって言ってたのね。そうすることで誰かの役に立った、特にパートナーなんて毎日一緒に暮らしていて人生を共にしているわけだから、役に立つっていうことはありがたいってことも出てくるし、役に立ったってことで自分の自信にもなっていくのね。そうすることによって必ず一日に一つでも喜んでもらえることをするなってくると、脳が喜んで、脳がもっともっと大きな引き寄せとか、楽しいこととか幸せのことを引き寄せてくるっていうことでね、だからこそそういうふうにしていくことによって、見えない力のパワーの支援が起こって、そしてあなたが目的とする、目標とするところに達成するっていうか、たどり着けるよって話があったんですね。仕事じゃないのになんでそれとって思う人がいるかもしれないけれども、その時点でクエスチョンの人は keep listening、 そしてどんな風にしていけば、なんでその話にたどり着くのかっていうところに理解できるようになって、あはーみたいになったら、その時にあなたのマインドが成長してるっていうことだと思います。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。この今日のお話なんてね、キープなんていうのかな、これからもいろんな時になんか出てきそうな話題だと思うので、 I'm gonna keep this topic for some of the different occasion、 別の時にね、別の未来にまたね、このお話のきっかけになるようなことも出てくるかと思いますので、さらに続くっていうことで終わっておきます。 Thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。